正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は5月31日月曜日となりまして、5月もうラストデーになりました ね、
はい。
実はね、私が専門の天気予報の世界では、
はい、
この3月4月5月までをね、実は春なんですよ。
5月末までが春なんですか、
統計上ね。
あ、そうなんですか。
で6、7、8が夏と。
なるほど、
はい、なのでその6月、はい、梅雨の時期っていうのは実は統計的には4つの季節に分けたら夏に入る。
そうなんですね。
割とこうね、統計上は区切り の日ではあるんですけどね。
春なんだ。
うん、まあ今年に限って言うと、その梅雨がだいぶ早めにね、入ってしまってね。
もうなんかびっくりなんですけど、まさきさん、これはもう確実に異常のことですよね。
そうですね、
ね、
うん、やっぱりこれは地球温暖化とかね、の流れの一つと関係はもちろんあるのかなと思いますけどね。はい、で今日のね、正木明の地球にいいことはですね、
はい、
地球環境に関する若い人たちの意識について、
はい、
これはどう思いますかということで、皆さんにね、少しこう投げかけまして、
そうですね、
ちゃんとね、たくさんお便りをいただきました。ありがとうございます。
本当に皆さんね、真剣に取り組んでくださって、もうなんか本当ありがとうございますですよね。嬉しいです。
はい、
はい、
中身についてはこの後ね、じっくりとお話しするんですけれども、
はい、
皆さんのご意見を中心にね、今日はお届けしたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんもね、一緒に考えてみてください、
はいはい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ついこの前、先月のことなんですが、
はい、
実は大きな会議が開かれたんですよ、環境に関する。
そうなんですね。
いや、ほとんどニュースで僕はね、見かけなかった。これは本当に残念だなと思うんですけども、
はい、
まずね、その話をさせてくださいね。先月4月の22日から23日にかけて、オンライン形式による気候変動サミットが実は開かれたんですよ。皆さん、
大きなサミットがあったわけですね。
40カ国の首脳が地球温暖化防止に向けた自らのビジョンとその目的をね、示しました。
大きいですよね、これって。
各国共通の目的としては、地球の気温の上昇をですよ、
はい、
2050年までにプラス 1.5 度に抑えようという目的、
はい、
この数字皆さんぜひ覚えておいてください。
覚えなきゃいけないですね。
2050年までにプラス 1.5 度の、まあ、上昇に抑えましょうと、
はい、
で、まあ、この会議によって、その、まあ、地球の危機というのかな、これは人間活動が起因するものだということを、まあ、共通の認識として確認されました、この会議で ね。でですね、国連のデータによりますと、はい、昨年2020年10月には北極の氷の面積が記録的な数値にまで減少し、大規模な火災が発生し、
はい、
洪水、干ばつ、ハリケーンもより頻繁に発生するようになってしまっています。
なんか世界中で本当いろんなことがね、ありました。
で、こればかりではなくてですね、はい、生物学的多様性が失われて砂漠が広がってしまい、
はい、
海の水温、海水温がどんどん上昇し、プラスチックごみ、
うん、
この汚染も懸念されるところ、
はい、
で、まあ、そんな中ですね、日本の、ね、代表である菅総理大臣は、
はい、
もちろんこの会議参加されました、オンラインでね。で、このサミットですね、日本政府は2030年までに温室効果ガスの排出量を2013年度比で 46% を減少させるという課題を据えました。
はい、
これ発表されました。
発表されましたよね。
2030年までに、はい、46% 二酸化炭素温室効果ガス削減と、
はい、
で、この数字はね、この番組少し前にも取り上げているんですよ。皆さん覚えてますかね。
覚えてらっしゃるでしょうか。はい、
26という数字と46という数字、この2つが出てきた 菅総理大臣はこのサミットで日本政府は2030年までに温室効果ガスの排出量を 46% 削減という発表をしました。実はこの発表の前までは日本はどう言ってたかというと 26% 削減、26% 削減を目標としていました。これを結構切り上げたというかね、切り下げた、
ね、
要するにもっともっと削減しますというかなりの意気込みを、ね、含んだ形で、
はい、
今回サミットに臨んで発表してくれているんですね。
そうですよね、
うん、
はい、
実はこのね 26% を 46% にした、これすごくいいことですよね。削減の割合を増やすわけですからね。でこの数字の上昇をだいぶ前から日本はそうするべきだというふうにお話ししてね、主張している若者たちのグループがいました。
ありましたね、
うん、このお話を以前この番組で紹介したんですが、まあ、今日のテーマに行きますけれども、でその今その若い人たちの環境意識が、すごく高まっていて、
ね、
ニュースにもよく出るようになりました、
ね、なりましたね、
まあ、もちろんスウェーデンのグレタ・トゥーンベリさんという、ね、うん、
はい、
若い女性の方がもう先頭に立って、ね、これも皆さんご存知かと思いますけれども、その若い人たちから発せられるいろんな主張の中の一つを今日は取り上げたいと思います、
はい、
でこれも以前番組で、ね、取り上げたんですが、どういうものかと言いますと、アメリカのシンガーソングライターで女優のマイリー・サイラスという女性がいらっしゃいます。
まだ20代のね、若干ね、
20代です、はいはい、でこの方が雑誌のインタビューでですね、こんな発言をされたんですね。私たちは最低な星を手渡されてるけれども、私はそんなものを自分の子に引き継がせたくない、うん、魚が水の中で安心して暮らせるような地球で私の子供も生きていけるんだと思えるようになるまで、この問題に巻き込まれる人を増やすつもりはありません、
うん、
というインタビューの答えをされています、
ね、大きな発言をされました、
環境悪化が食い止められてね、改善されるまで子供は私は作りません、ということを、まあ、20代のね、アメリカの女優さん、シンガーソングライターのマイリーさんがおっしゃった、うん、温暖化対策が進まない限り子供は作りませんよ、
うん、
でね、これを後押しするような実はデータもありまして、科学メディアのねサイエンスアラートというものがあるんですが、
はい、
温暖化対策の最高の手段としてたくさんある項目の中の一つとして、子供を一人減らすまたは全く産まない、この手段が項目の一つとして掲げられていると。どうなんでしょうね。僕たちはこの番組でもね、環境についてこうするべきだよ、こういう工夫してなんとか乗り切るよ、なんとか頑張っていきましょうっていういろんな話をね、延々と何回もさせていただいてますが、その子供をどうのこうの、将来の担い手である子供を作る作らないっていうところまでは実はまだ話が及んでないなとすごく思いまして、皆さんにどう思われますか、ということで実は質問を投げかけました。
そうですね、
で今回たくさんね、回答いただきましたので、
はい、
皆さんリスナーの皆さんはどのように考えていらっしゃいますか
ね。お聞きしたくって皆さんにお尋ねしましたら、うん、本当にいろんなご意見いただきました。
すごくやっぱり皆さんね、真剣に考えていただいているのが僕はすごく嬉しくて、
はい、
皆さんと一緒にこのテーマをね、こうやって深く掘り下げることができるのは本当にいいことでもあるし、うん、皆さんのためになることでもあると思うので ね、この後半、番組の後半にですね、皆さんのそのお便りをもとに、どんどん進めていければいいなと思っております。まあ、ここで一曲いただきしましょう。どうぞ。
ウルフルズでなんでなん。
に笑うのなんでな、一人で悩んでもうなんでな、
ブルーズでなんでなお届けしました。
なんでなって思いたくなるような ね,
ね
あの前先ほどお届けしたあの、ね、女優のアメリカの女優の方の ねお話なんですが、
そうなんですよね、
あのちょっと繰り返しますね、あのアメリカのシンガーソングライターであり女優でもありますマイリー・サイラスさん、
はい、
まあ、この方ばっかり取り上げるのちょっと恐縮ですけども
あのこの方のねちょっと情報があったのでね、うん、でも結構人気者で影響力があるというアーティストですよね。
あのうちの娘も、一回ねディズニーの映画の主人公されたんだ
から、
ね、それすごくあの好きになったっていうね、
うん、そうですか、
あのことなんで僕もすごく馴染みのある、ね、女優さんなんですけど、
ね、
あの要はこの方はどういう発言をされたかというと、今の環境はね良くならない限り、うん、地球環境が良くならない限り私は環境が良くなった段階でじゃないと、うん、私は子供を作りません、うん、産みませんという宣言をされたんです、
ね、はい、
でこれについて皆さんどのようにお考えでしょう、なかなかこれ答えは出ないのかなと思いながら、
はい、
皆さんのご意見を伺いながらね、あの深く考えてみたいなと思いますが、
はい、たくさんいただいてるんですね。まずね、はい、あの要はその意見に対して、うん、まあ産まないという考え方を持って、ね、あのいる方とかそういう話をメッセージとしてくださっている方と、いや産むべきじゃないという方もいらっしゃって、うん、でいやどちらとも言えないという方をあの3名の方いらっしゃったのでちょっとこれを取り上げたいと思うんですが、
ということでですね、はい、あのここからはですね、皆さんお便りをもとにね、あの番組進めていきたいと思うんですけれども、あのこの意見、環境が良くならない間はね、子供を産みませんよ、うん、これに意見賛成の方、
はい、
反対の方、
うん、
いやいやすぐに結論出ません、
ね、
このねあの3つにやっぱり綺麗に分かれました
分かれましたね、
で今日はですねその中でなかなか結論出ませんという方、うん、ね、お便りをいただきましたので、ね、取り上げたいと思います、
はい、まずはですねラジオネームよしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、京都の方からいただきましたが、気候変動が続くなら子供は産まないと抗議する若者たちについての私の意見といただきました。若者が自らの将来を犠牲にしてまで気候変動問題に向き合おうとしていることに複雑な気持ちになりましたと、なんかすごい真摯にいただきました、
うん、
というのも私たち大人がこれまで様々な活動を通して温室効果ガスが排出してきたことが原因で、若者にそのような選択をさせているとしたら意見を言う立場にないと思ったのが率直な気持ちです、
うん、
今できるのは地球温暖化を食い止めるために私を含めて全世代が協力して取り組んでいくことが当然ながら重要ではないかと思いました。その中で将来的に若者の選択が明るく変わってくれることを願いますというご意見なんですが、まあどちらがどうというのではなくて、なんかこうあのもっと考えて私たちが前に進んでいかなきゃいけないという課題をもらったということを胸に秘めた、そういうご意見ですよね。
そうですね、
はい、
このねあの会女優さんの意見について考える機会を与えてくれたっていうスタンスなんでしょうかね。
そうですね、
はい、であのこの中であのね吉さんいただいたそのお便りの中で一番僕はなるほどと思うのは、私たち大人たちは今の環境を作ってしまったので、言う立場ないと、
そうなんです
よっていう、それはすごく僕も同感します ね、
胸が痛い、それを止めるとか推奨するとかってそんなことを言えるような立場じゃないということですよね。
だから若い人たちがそういう意見をするのも頷けるっていう 風にもお便りが取れます、はい、
そうですよね、はい、さあそしてですね、はじめましてといただきました、うん、正木明さん、荻野恵美子さん、こんにちは。こんにちは、ラジオネームかすみそうさんですね。ありがとうございます、はい、枚方市の方からいただきました。いつも大変ためになる内容しっかり聞かせてもらっていますといただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テーマ、地球環境での中の子作りですが、私の時代、私が結婚したあの頃はそんな深刻に捉えていませんでした、
うん、
外でしっかり太陽に当たり自然いっぱいの中で子育てしていました。私の娘はやはり不安で、長女は5歳の男の子1人だけです。これからは特に外に出かけるときは日焼け止めを塗り長袖を着せて、皮膚がんになると極端なことを申します。そして妹は今の地球考えたら子作りはしないと言っています。私は特に何もしていませんが、確かに不安ではあると思うのですが、自然に任せてと思っています。大変難しい問題で答えがないのが正直なところですねといただきましたね。はい、
そうですね。
いや、やっぱりお嬢さんたちは割と結構こう向き合ってらっしゃるんですよね。
そうですね、ちゃんと自分の意見を持って、ね、あの娘さんは持ってらっしゃるっていうのはすごくよくわかります ね、
はい、環境問題に対してすごくね危機感を覚えてこういろんな対処をなさったりとか、逆に妹さんはもう子作りしないとかっていう意見を持ってらっしゃるということですね。
そうか、それに対して霞荘さんはどのように、
ね
ね、アドバイスをされたのかな、
ね、なんか自然に任せてと思ってしまう、もう自身の、ね、思いをもうどうしたらいいのかっていう正直なところ、答えがないというところなんでしょうね、うん、
そのことが娘さんに伝えられない気持ちもあるのかな、ね、
いやでもこの、ご気持ちもすごくわかりますね。
はい、霞荘さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあもう一方、
はい、
はい、毎週楽しく聞いていますといただきました、ラジオネームがないのでよろしいでしょうか。森口氏からいただきました。松本さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
松本千秋さんかと思いますね。はい、子作りですが、私には23歳になる娘がいますが、ここ数年子作りしたくないと言い出しました、
うん、
ねえ、私は今の娘の年齢には結婚して翌年には出産しました。それが必要とは言いません。ただ環境問題を考えるにしても、まだ23歳なら若いからゆっくり考えていけばいいと思っていますといただきましたね。まさきさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この娘さんを見る お母様のね、
う
ん、
そうですね
なんかね、あのなんか気持ちがすごくね、よくわかりますけども、
はい、もう皆さんね、やっぱりこう答えがはっきりこうしなさいって言えない、自分たちの時とは全然変わったんだなということを今こう感じるということですよね。今向き合ったっていう感じ。
そうですね、僕もラジオをね、続けてってね、思うのは、やっぱりこの松本さんもそうだと思うんですけども、今環境問題の解決というのかな、その環境問題をうまくと対応しようという一つのやり方として、子供を作るのを控えると、でこういうことを若い人たちの意見があるよということ、それから娘さんは子作りしたくないって言い出しましたって書かれてますけども、はいね、じゃあこれ理由は何なのか、はい、そのあたりを、実はこれ環境問題でこんな話もあるんだよみたいな話を娘さんとよくされると、うん、何でしょうね、その今地球は結構問題が多いんだなっていうのも、そういう情報も伝わっていきますしね、次の世代にもね。
まあ、本当に改めてその若い世代がそんな風に考えてたんだっていうことも、親御さん世代がなんか向き合うことのきっかけに、ね、なったのかなって思うんですね、まあ、このテーマに対して。
特に今コロナ禍なので、結構娘さん息子さんとかね、その親子間で話す機会がめちゃくちゃ多い、でその分イライラする、ね、親御さんも多いと思いますけども、
ね、 であえてこう子供のことってね、うん、そのあの産んでよとかもう言っちゃいけないっていうなんか空気はあったりするので、うん、あのちょっと昔だったらね早くなんかあの第一子をみたいなねそんな風潮もありましたけど、うん、今はね、まあ、子供たちの自由になんていうことであえてあのそういう話題をしなくても、うん、まさか若い世代が環境問題を考えて子供を産まないなんて考えてるなんていうことを知らないみたいな、うん、私がそうだったらそんなことをふっとこうね、そんなこと考えて子供作らなかったの、うん、みたいなことをやっぱり私も感じてしまうので、
そうですね、まあこういう、ね、意見が出てるっていうのはこれ事実ですし、まあ、そのことについてやっぱり親子間でよく話をされる、うんというのはすごく大事かもしれませんね。
で、お母さんはやっぱりまだ若いんだから、まあ、ゆっくり考えていけばいいということをおっしゃったという、まあ、メッセージをね、はい、いただいてるんですけどね。
あの一番温かいスタンスかなとは
思いますね。
はい、ありがとうございました。
メッセージでした。はい、ね、皆さんのね、うん、あのメッセージ、ラジオネームかすみそうさん、そしてよしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、このようにやっぱりね、なかなか結論出ませんっていう方がすごく多いんですが、で実はね、このテーマやっぱりまだまだね、あ今日だってね、とりあえず結論出ませんというご意見しか、ね、はい、放送できてないので、
そうなんです、
あの、はい、次週、はい、今度はその子供は作るべきじゃないんだという方と、うん、いやいややっぱり子供は作るべきだという方、うん、
はい、
正反対のご意見の方もたくさん、ね、お便りをいただいてますので、ね、
そうなんですよ、
はい、次週この方々紹介させていただいて、はい、もう少しこのテーマね継続して深めていきたいなと思います。
はい、
はい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今日のこの番組はですね、皆さんのお便りをもとにですね、いろんな意見をね伺いながら進めていきましたけれども、
はい、
皆さんどのようにお感じになりましたでしょうか ね、
はい、
あの次週もこの形、このテーマに沿ってね進めていきますので、まだいやいや私はこう思うんだとかね、
うん、
多分いろいろあると思います
ので ね、 ありますよね、
あのどしどしこの番組をお寄せください。宛、はい、先はこちらになります。
お便りおはがきの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらにお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。